皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月15日の最新論文からマス .AC カテゴリの5本を厳選してお届けします。1本目はソウミ・ディープ・ミスラさんによる A カウンタレクサンプルトゥーアコンジェクチャーオブクロンヤ&ピンチェオンリガラリティ&インテグラルクロージャー生息性と正平方に関するキュロニャとピンティエの予想に対する判例です。この論文ではカステヌオーボマンフォード生息性と正平方の関係についてある大胆な予想に挑んでいます。その予想とは、同時イデアルの正平方の生息性は元のイデアルの生息性を超えないはずだというものでした。でも今回の研究でその予想が間違っていたことが証明されました。著者は多項式間における等生成単項イデアルに注目して変数4つのケースで判例を構築しています。具体的に3次の生成元を持つイデアルを作り、ニュートン多面体の基準を用いてその正平方を詳しく調べました。驚くべきことに、元のイデアルの生息性は3でしたが、その正平方には四次の最小生成元が含まれていました。さらにどちらのイデアルも線形症を持つため、生息性は最小生成元の最大次数と一致します。結果として正平方を取ることで生息性が3から4に上がってしまうことが分かりました。数学の世界では予想が正しいと思われていたものがたった一つの判例で覆される瞬間が本当に刺激的ですよね。これで多項式間におけるキュロニャとピンティエの予想は完全に否定されたことになります。2本目はスープラジョダスさん、スデシュナロイさん、ビジャヤラクシュミ・トリベディさんによるナメリカルチャラクタリゼーションズ・フォー・インテグラル・ディペンデンス・オブ・グラデッド・モデュルズ次数付き加群の性依存性の数値的特徴付けです。この論文では標準的な次数付きネーター領域上の次数付き加群がいつ性依存になるのかという問題を数値的な条件を使って解き明かしています。もともと次数付きイデアルについては似たような判定基準があったのですが、それをより一般的な加群へと拡張しようという非常に意欲的な試みですね。著者の皆さんはねじれのない加群に対して3種類の密度関数というものを導入しました。具体的にはアディック密度関数、飽和密度関数、そしてその2つを橋渡しするイプシロン密度関数です。これらを定義するために加群のリース代数や二重次数付きヒルベルト級数、さらには混合多重度といった高度な道具を駆使して分析しています。特に注目すべきは、ある次数付き部分加群が元の加群の簡約であるための必要十分条件を、これらの密度関数の等しさや対角部分代数の多重度の等しさとしてきれいにまとめた点です。10分大きな数において加群の長さ関数が同じ速度で増大するかどうかで判定できるというのは計算可能な数値として捉えられるため、実用的にも非常に面白い結果だと思います。3本目はイグナシオ・オヘダさんとホセ・カルロス・ロサレスさんによるオンナメリカルセミグラップス・ウィズ・フィックスト・コッティエント固定された小を持つ数値半群についてです。この論文ではある数値半群を小として持つような別の数値半群の集まりについて詳しく調べています。具体的に言うと、ある数で割った結果が特定の半群になるような元の半群をどうやって構成するかという問題に挑んでいます。まず構造的な特徴として、特定の条件を満たす有限集合を付け加えることで目的の半群を表現できることを証明しました。さらに乗与類ごとに生成元を一つずつ付け加えるという統一的な構成法を導入しています。これにより埋め込み次元やフロベニウス数、種数といった重要な不変量を具体的な数式で導き出せるようにしたのが見事ですね。特に面白いのが D ランクという新しい概念の導入です。 これは元の版群を復元するためにどれだけの生成元が必要かを測る指標で、その最大値が D-1 になることを示しています。またこの構成法がウィルフの不等式を保存することも証明しており、ウィルフの予想を満たす新しい例を効率的に作り出す手法として非常に有用です。アペリー集合の記述や二次関係を用いた表現の引き上げまで丁寧に議論されており、非常に完成度の高い研究だと言えます。4本目はmas.co からのクロス投稿で、ハルク・ギョログルさんとルーカス・ケルシュさんによるコムタチベ・セミフィールズ・フロム・ビジェクションズ・オブ・ザ・デザーゲシアン・プレーン・デサルグ平面の全単車から得られる可観順体です。この論文ではデサルグ平面上の準二次同時全単車という手法を使って、新しい可観順体と非デサルグ遮影平面の大きなクラスを構築しています。もともと中心上の3次元の有限順体は対化あるいはアルバートのねじれ体であるという定理がありました。ここから二次同時全単車は特定の単項式と同等であると考えられていたのですが、著者たちはここに着目して、それらとは異なるより広いクラスの全単車を見つけようと試みました。具体的には随伴自己同型とパラメータを用いて特定の写像を定義し、それを分極化することで可観台数の総線形積へと変換しています。この写像が遮影空間上で全単車になる条件を特定することが順体を構成する鍵となりました。驚くべきは、これまで知られていたジャキュレギアン1やビアブラウアーの順体が、実はこの論文で構築された一般的なクラスの特殊な部分家族に過ぎなかったという点です。これにより既存の多くの無限家族を包含するより汎用的な枠組みが提示されました。商標数の場合でも非対価であることを証明しており、順体の世界を大きく広げた非常にエキサイティングな成果といえます。最後はmas.ag からのクロス投稿で、カナウさんと島田さんによるフロベニウスウィットコタンジェントコンプレックス、フロベニウスウィット予接副体です。この論文では数論的なアプローチでケーラー微分を捉え直したフロベニウスウィット微分のモジュールを、さらに同来圏の視点から拡張したフロベニウスウィット予接副体という新しい概念を導入しています。アニメーションという理論を用いて、この副体を普遍的な対象として定義している点が非常に現代的で面白いですね。特に注目すべきは、パーフェクト緯度間においてこの副体が消滅するという結果です。これは、正標数の世界でパーフェクト台数の予接副体が消滅することの混合標数版といえる成果で、数論的な構造が美しく反映されています。また、ネーター局所間が正則であるための条件を、この副体が特定のランクの自由化群になることとして導き出しており、サイトによる正則性判定定理の同来範を提示しています。滑らかな台数においては標準的な予接副体と一致するという性質もあり、既存の理論と新しい視点が見事に調和した構成になっています。さてさて、今日は正則性や正平方、次数月化群から数値半群、可観順体、そして予接副体まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックをたどることができました。数学の構造的な美しさを堪能できた充実の時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。